ボンジュー、高橋梓です。近畿大学でフランス語を教えています。そして、
ブ
ー、今日も元気なブーちゃんでございますからさ、アズニャ&ブーちゃんの授業では教えない話始まりました。この番組はフランス語教師2人がですね、さて、ブーちゃん、どんな感じで語る番組でしょうか。
はい、シベリア鉄道経由でパリに行くような気持ちで頑張っていきましょう。
まあ、なんか中で殺人事件とか起きそうですけどね、なんかね、そんだけ長い間。
でも我々の仲間で一人やりそうなやついるよね。
まあ、やりそうなやついますね。そういう鉄道というとね、あの人がっていうのもいますけどね。うん、まあまあ、でも僕もね、まあ、死ぬまでにね、こう大陸をね、ダーってこうなんか電車で行ってみたいですね。その時の BGM はあれですね。ダランダンダンダランダンダンダンダンダン、あれがいいかなと。
いやでもなんか大陸を横断するっていうのはなんかいいよね。
なんかね、やっぱ男の夢だよね、その辺はね。
いや、なんかさ、うん、アメリカ横断ウルトラクイズじゃないけどさ、
そうそうそうそう、ヒッチハイクとかでね、
端までこう移動するっていうのがいいんだ
よね。やってみたいよね。もうまあ、ただ日本でもね、なんか日本海から太平洋まで行くとヒーヒーしちゃうから、もう大変だろうなと思いますけど。でですね、ちょっと皆さん大ニュースなんですけれども、前回ですね、我々、まあ、駿河台出版社の、まあ、新リュミエールっていう参考書がいかに素晴らしいかって語ったんですけども、多分ね、あんまりその件とは関係なく、ただの偶然だなと思うんですけれども、もう駿河台出版社さんの、まあ、インスタグラムでやってる各書店の、パブロの本屋さんっていうのがあるんですよ。で、それインスタグラムで駿河台出版社をフォローしてくれるとわかるんですけれども、こうイラストでですね、架空の本屋さんにこういろいろなこうね、お客さんとかが、もう作者のお客さんですね、それがこう、お邪魔してこうお客さんになっていって、それでその駿河台出版社のその本を紹介してくださると、そのような、パブロの本屋さんっていうね、そのインスタの、まあ、特集みたいなのがあるんで、シリーズがあるんですけれども、なんとブーちゃんが出演したという。
ブ
ー、いや、ちょっとほんとびっくりなんですよ。なんか、ブーちゃんが出てきて、ね、この番組ね、よく聞いてる人はね、公式インスタグラムで、まあ、ブーちゃんのイラスト集がね、出されてるとわかると思うんですけれども、そのキャラクターのブーちゃんがですね、駿河台出版社にお邪魔しまして、本、名前何でしたっけ、フランスの。
ああ、あの本ね。ね、フランス語の窃盗時設備時、
そうですね。それで、まあ、ブーちゃんがその、協力っていう感じで関わってる本ですよね。そちらの紹介をですね、まあ、ブーちゃんとかが、なんかこう、森の中を歩きながらですね、なんかその本のことを紹介するっていうような、ちょっとこう、面白いような、こう、ショートストーリーになってるので、皆さんちょっと駿河台出版社の、まあ、インスタグラム調べていただいて、ちょっとそちら確認していただきたいなと思います。ね、
うん、
いや素晴らしいですよ。まあまあそのような本当いろいろありますね。このラジオやって、まあ、今回22回目ですけど、なんかお便りもらったりね、ベルギーについての本もらったりとか、なんかいろいろありますね、なんかね。うん、いや不思議だなと続けるもんだなと思ってますけどね。まあ、この調子でですね、オールナイト日本、出場を目指して頑張っていきたいと思います。
ゼロだぞ、ゼロ。
ゼロから始めましょう。夜中3時から。2時からか。2時から。2時から。
3時から。
3時から。もうなんか、ちゃんだってなんか午前3時は人間が起きる時間じゃないと歌ってますからね、あの番組。のオールナイト日本ゼロ、面白いんでおすすめのことがこちら。それでですね、日本っていうか、まあ、フランスでもニュースになったんですけど、はい、鳥山明が亡くなりましたよね、ドラゴンボールの、まあ、ちょっと前の話ですけど。
もう2週間ぐらい経つのかな。
そうなんですよ。で、まあ、僕は、まあ、ブーちゃんはあられちゃんの世代ですよね。
なんていうかね、まあられちゃんの世代っていうか、1998年から9年あたりに留学、フランス留学してるときに、ちょうどドクタースランプの、コミックのフランス語版が出たんですよ。
それを確か買って。
で、ちょうど帰る頃ぐらいに最終巻が出たから、うん、まあ、1巻ずつ買ってたんだけど、うん、もうまとめて持って帰ることができたんですよね。
はいはい、最終巻ね、なんか、二輪のレースだよね、最終巻ね、確か。
あ、そうそうそう。
そうそう。
お坊ちゃま君
が。そうそう、お坊ちゃま君のなんか、残暑見舞い申し上げます、ドーンとネタバレしちゃったんで。 まあそのまあ、僕はもう、ドラゴンボールドンピシャなんだけど、あのもう一つね、その、鳥山明で忘れてもらいたくないのが、あのドラゴンクエストの、 あの表紙を描いて、表紙がイラスト描いてたでしょ、
まあ、表紙というか、あのモンスターとかのね、ああいうイラストは全部、うん、
鳥山明ですよね。あれにね、パッケージとかそういうのが全部鳥山明のイラストだったわけなんですよね。うん、で、まあ僕はもうドンピシャの、まあとってもクリア者の5ぐらいですけど、まあ3とか、まあ途中まで行っても諦めちゃったかなみたいな感じなん
です けど。あ、でも3が一番面白いよ。
まあ3が一番やっぱ人気ありますよね。で、
うん、5ぐらいがね。
でね、僕ね、昔からなんだけど、そのなんかそのファンタジーが、まあ、ドラクエとかね、あと、はい、ファイナルファンタジーとか、はい、あと魔界闘士3月のもあったんだけどね、まあ、そういうのが、うん、まあ、まあ好きだったんですよ。
はい、
で、まあ、中二病に罹患したりしまして、まあ、あの中学校に年生の時は、あのまあ、その中学校2年生は中二病の時期はやや長かったんですけれども、あのやっぱりそうなってくるとファンタジー世界で埋没していくんだけど、あのだからちょっとああいう街並みとかに結構憧れを持つんですよ。で今回あの、まあ、ちょっとフランスおよびフランス語圏の、まあ、ちょっと各地の紹介をするっていう回なんですけれども、はい、あの僕がそのフランスに引きつけられた理由の中で、フランスとかってなんかちょっとその中世の街並みとかが少しそのファンタジーの世界っぽいってところが、
まあ、ね、まあ、あの街によっては中世の街並みがまだ色濃く残ってるところもあったりね、地域によっては残ってるところあったりするからね。
そうそうなんです。それ僕あの、学生時代はあのボルドーっていうフランスの、南西の街にあの留学してたんですけども、その中でですね、あのディアルドラクエって僕が呼んでる街がありまして、
お、
あのサンテミリオンっていう、
サンテミリオン、
サンテミリオン、ブーちゃん行ったことある、サンテミリオン？
いや、ないですね。
これ
僕あの、
うん、
ね、うん、フランスの西側はね、うん、あの北部とそれからアンジェまでしか行ったことないんですよ。
なるほど、ちょっと
やや行ったことないんですよ。
うん、なるほどね。あのまあ、僕ボルドーだったんですけども、まあ、僕あの、はい、まあ、ぶっちゃ見てわかると思うんだけども、あのアクティブに見えてあんまり出歩くタイプじゃないんですよ。僕が出歩くのって近所ばっかりなんですね。
ああ、そうですね。
そうそう、あんまり旅行とかで好きじゃないんですよ。あのこんなこと言っちゃうとあれなんだけど、まあ、で、あのボルドー行った時も、まあ、別にあの、うん、他の日本人の、ね、友達とかは、やれスペインだイタリアだとかポンポンポンポン言ってたんだけど、ちょっとあんまりそういうのが苦手だったんだけどね、うん、なんかバスツアーで大学のそれでそのサンテミリオンっていうのが近いっていうことで、はいはいはい、で行ってみたの、サンテミリオン。ようわからんかったんですけど、
うん、
でサンテミリオンといえばブーちゃん、まず最初に連想するものは何残暑？
馬。
いたけどさ、サンテミリオンって。
いやいや、というかさ、さっきサンテミリオンって調べたら馬が出てきた。
まあ馬、
ついこの間亡くなったんだね。
まあサンテミリオンとかさ、ジョルジュ3期とかさ、なんかあの果てはルヴァンスレーブ、カテタチルって名前とかさ、競馬ってやっぱフランス文化、まあその話すると長くなるんで、それまた今度にしましょう。あの、これもでも、あの、駿河台出版社からですね、フランス競馬の本出てますよ。皆さんちょっと宣伝しておきますね。で、あの、それで、まあそのサンテミリオンっていうと、まあその馬の名前なんですけども、あの、まあワインがとっても有名なんですよ。
はい。
あの、あれは行ったことないと分かんないと思うんだけど、なんかその僕のふるさとの青森のリンゴ畑レベルの話で、はい、もうあのなんかよく行ってんのかちょっと田舎っぽくなっちゃったのか分かんないですけど、あのもうとにかくね、そのワイン畑とあのワインの造場所のこと、まあ、シャトー、まあ、城っていうんだけど城ね、
はい、
シャトーがもうボコボコボコボコあるわけですよ。でその中にその本当にね、もうこれドラクエやんっていう街があるの。もうほんとちっちゃくて、でなんか石畳で、もうなんかね、うん、ほんと武器屋とかね、なんかあのギルドとかがありそうな感じのさ、ルイーダの酒場とかあるんちゃうかなぐらいの感じのところがあって、で教会とかもなんか入るとね、なんか地下に行けるの。でその地下のあのなんかその中にこう人骨がさ、なんかバラバラバラバラ散らばってるんですよ。うん、あの僕ちょっと 燃えに燃えてしまう、燃えるってや山完全のあれ燃えに燃えてしまう、そうそうそう何ここ素敵って思って、なんかもうワインのことにの次半の次でもうちょっと街散策ばっかりしてたんだけども、もうそういう街があるんですよ。これ皆さんサンテミリオンちょっと本当ググってもらいたいです。なんか本当にこう
ボルドーからバスで何分ぐらい、
あのでも1時間ぐらいだったかなって思うんだけど、
あ、まあ、じゃあ、うん、
そうそう
大阪だったら大阪の梅田あたりからだったら、
うん、
ちょっとね、あのギリギリ大阪の橋ぐらいの辺
に、まあちょっとあの実際の距離感でいうともうちょっとあるのかもしれないんだけども、結局のドルドーニュ川の、うん、まあボルドーってのガロンヌ川とドルドーニュ川ってこう2つのあの川があって、そのドルドーニュのところあのまあドルドーニュが北ね、でガロンヌ川の日が南の方をこう流れていて、うん、でボルドーってそのガロンヌ川が流れてるんですよ、ボルドーって。でそのガロンヌ川とそのドルドーニュ川がバーってこう、まあ、一体化していってっていう感じなんだけども、うん、結局ね、まあ、一体化してジロンド川になってくるのかな。結局この、川っていうところが、まあ、ブドウ栽培に適して、うん行くわけなんだけども、この地質の問題かなんかがあるのかな、このドルドーニ川の方ね、なんかあのいろいろと複雑な味の、ワインができる、まあ、あの僕レベルではね複雑な味なんてわかんないんですけどなんか情けないことでね、ボルドー1年いたのになんかあんまりその、うん、ワインの複雑さに関しては全くわかんない、
まあ、まあ我々だよね、うん、うまい
うまいうまい飲めるみたいな感じの、まあでもねそんなにねあのバカみたく高いワインはそんなにないです。で、うん、まあそういうのも売ってるけど普通にリーズナブルなワインでこう手に入るのもいっぱいあるんだけども、
そもそもさワインってさ、はい、
うん、
あの日本で1万円とかで売ってるワインは、
うん、
フランスだったら3000円ぐらいだよね、
ぐらいよね、なんかね、そうそうなんですよ、で
これでも高い方なんだよね、
うん、まあ、まあもちろんまあなんかすごいのもあるけどさまあでもこの土壌がまあなかなかこうブドウ栽培に適しているんでしょうかね。まあただボルドーのあたりは前も言ったかもしれないけども、ちょっとこう雨が降りやすくって、それでその土壌の関係でその雨がブドウに影響を与えてしまうので、まあその単一品種で作ってしまうと年によってばらつきが出てしまうので、そこをこうなんかブレンドするんだよね、そのまあ、いろんな状態の、うん、
リスク回避ですね。
そうそうそうそう。なんかそこはもうなんか本当に、専門の世界になっていくっていうことで、まあだからカベルネソービニョンだとか、まあよく聞く名前だけど、なんかメルローだとかっていうような、まあただこのサンテビリオンに関してはメルローが主体だとかって言うんだけども、僕はガクトと違うから飲んで、うん、これはメルローが主体だとかわかんねえから。
ねえ、我々もわかんないですよ。
うん、そうそうそう。
意外とね、放送教員ね、
うん、
美味しいねって飲んでるけど、絶対分かってないです。
そうそうそうそう。僕らなんか、パーティーとか企画するときにね、美味しいねとかって言ってるワインとか、実はチリワインちょっと混ぜてるとか。
箱で売ってるやつ。
箱で買ってるやつで、そうそうそう。2杯目から分かんねえっつうの、本当に。いや、でもね、そんな僕ですけれども、やっぱりさ、気分の問題もあったんだと思うけど、うん、めっちゃくちゃうまいって思った、サンテミリオンのワイン。
あ、そうですか。
いや本当にうまいなと思って、サンテミリオンのワインを留学した時に僕ね、まあ、今度語りますけれどもちょっと帰国直前に少し病気してしまったんですよ。でそれで旅行に取っといた分のお金がもう丸まま余っちゃったのね。フランスの保険システムってすごく優秀で僕全然お金かからなかったんで、でその金でなんか、サンテミリオンのワインをしこたま買って家に送ったんですよ。
うん。
近所の人とかに配ってちょうだいって父親に言ったんですけど、
うん。
ほぼ全部父親も、いや、もうあげられないってなって、うますぎてって。
俺が飲む?
みたいな感じ。まあ、うん、まあ確かにでも気持ちわかるなって思う。 あの何が違うかって言語化できたらすごくいいんだけども、なんかさ、やっぱりあのすっげえうまかったなってなんか記憶があって、で僕の友達が、友達って言っても、まあ、ちょっと、かなり年配の、僕が20ぐらいの時に、まあ、50歳ぐらいだったから、まあ、今も70超えちゃってる、あの、まあ、僕の、あのフランスの親友がいて、その人がね、まあ、あの日本大好きなんだけど、あの仕事としてはその農業関係 の、 そのなんか保険官とかの仕事をしてて、週1でサンチェミリオンに行ってた人なのね。これ本当に仕事で、うん、で、あの、何年かしてからボルドに遊びに行った時に、うちのね、まあ、奥さんの結婚する前だったんだけど、まあ、二人泊めてくれて、で、車でさ、その、サンテミリオンをぐるぐる回ってくれたんだよね。いや、あの、でも、僕らってその、ドラクエの街しか知らないわけで。いや、そしたらさ、もう、近くのシャトーがさ、いや、もう、すごいよ。もう全部。
あ、そうなの？
なんだろう、もう、全部あの、花輪くんのうちっていうか、でかさがさ、
あの、まあ、すごくわかりやすい例えだけどさ。
いや、すっごい、まあ、シャトーってなるほどねって思って。
まあね。うん、
でなんかね、あのやっぱりあのそれを収穫体験とか、そういうのもやっぱりやってるみたいで、なんか人件費の節約にもなるのかもしれないけれども、あの、まあ、シーズンになると、そのブドウ畑にバーって人がやってきて、こう積んでいく。でね、なんか、ブドウでワインになるやつって、結局さ、糖分があのアルコール発酵に欠かせないわけで、甘いのよね、めちゃくちゃ、このブドウって。でこれなんで知ってるかっていうと、うん、その僕がその旅行というか留学中に行った時は、まあ、もう収穫終わってた時だったんだけど、だからなんだけど、ブドウの木の近くに割と近づけたのよ。
あ、はいはい。
でそしたらさ、こうなんか取り残しがあるんだよね。
あ、ブドウのね。
ブドウの。なんかいけんちゃうかなって思って、うん、何個か食ったんだけど、あのすっげえうまかった。
あ、いや僕なんか最初さ、ワインに使うブドウって、ね、甘くないのかなと思ってたんだよね。
あのやっぱりその、糖分がそのアルコール発酵していくんで、まあでも僕の記憶の改ざんもあるかもしれないけどね。いやでもなんかすんごい甘くてうまかったっていう記憶が、ありますね。まあ確かに出来上がり甘くないからね、確かに。もうなんかね、そのドラクエの街でこう歩いてるとさ、本当にモンスターが出てきそうなんだけど、あのぶちゃあの覚えてない、なんか昔とか今もそうなのかもしれないけど、まあ例えばさ、あの修学旅行先とか行くとさ、あの木刀とか売ってるじゃん、日本って。
ああ、はいはいはい。
あれのフランス版っつうかさ、フランスの観光地に行くとさ、盾と剣売ってない？
ああ、俺はそこまで意識して見てないわ。
あれ、観光地だけなんかどんなかわかんないんだけど、なんかおもちゃの盾と剣みたいなのが売ってて。
あ、そう。
やっぱさ、
あ、
うん。
ちょっと欲しかった。だって、そこまで俺意識して見てなかったよ。
あ、そう。
だってほら、あの、外国人向けのお土産でキーホルダーとかあんなんじゃなかった。
ああ、まあまあまあ、それはそうなんだけどさ、なんかね、あの、まあ、全部じゃないかもしれないけど、僕ちょいちょい見てたのよ、あの、盾と剣みたいなのが。
はいはいはい。
で、まあ、ちょっと欲しかったよね。
あ、
スライムが出てくるかもしれない。
男の子にとってはさ、ちょっと憧れだよね。
憧れ。あの、修学旅行でも木刀買った男だもん。
あ、そう。持って帰るの大変でしょ。
大変だったけどさ、なんか小学校の時さ、やっぱそれ買っちゃったよね。
ああ
、あの同級生はヌンチャク買ってた。なんで買うんだろうなと思いながら。
それをお土産として買う意義はって思うけど、ね、
あの、深く聞かないで、あの、若気の至りだったの。まあでも、あの、そういう気分にもなるかなと思って、このサンテミリオンに関しては。ほんとちっちゃい村なんだけども、すごく綺麗で、で、村の真ん中に広場みたいなところがあって、まあそこでなんか出店が、出店っていうかなんかちょっとテラスになってて、で、まあそのミュージシャンとかがたまに演奏したりとか、それ聞きながらワイン飲んで、まあね、テラス席で料理食べてとかっていうのは、まあ気分良かったですね。
ああそうなんだ、
うん、うん、まあだからすごくその、まあ、好きなあの、ワイン村だなという感じ。まあボルト全体ワインってすごくいっぱいあってシャトーもいっぱいあるんだけども、うん、中でもが僕はもうサンテミリオンっていうところがね、あのやっぱり観光地としてもとってもいいなと、思いますので、まあ皆様は機会があったらぜひですね、
まあ、世間的には観光地ではないんだけども、でもちょっと観光として行ったらなんかいいかなって感じ。
あでも観光地から入れてると思いますよこれは。
あ本当、
うん、あ日本語でも観光局 の, あの、サンテミリオンのやつがもう翻訳されてるし、多分結構力入れてるとは思うんだよね。あ
サンテミリオン観光局ってホームページありますね、う
ん、
日本語で。
あれはあのなんかのフランス語のやつをそのまま翻訳した、ところなんだけども、
あでもあやっぱりそうか、シャトーとかの訪問とかでね、それがまあ観光地という感じで、そうね、そうね、なるほど、
うん、なので、
いやでも確かに、まあ、うん、綺麗な街、
うん、ね、見るといいでしょ、う
ん、今なんかホームページ見てますけど、
うん、
あいい感じですよ。
そうそうそうそう、
俺も行ってみたい。
うん、高校はね、うん、やっぱりね好きですね。なんか、まあちょっとこの、フランス、括弧古県ね、あのいろいろな、僕らが訪問した街だとか、ね、まあちょっと憧れのところとか紹介していくっていう感じで、
うん、
まああんまり玉数がないからどうしようかなと思うんだけどね。あんまりほら旅行がそこまで好きじゃなかったから、どんなに僕玉数ないんだけど。まあまあなんかそういうふうな感じでまた土地の紹介とか、ね、観光地の紹介とかですね、できれば、
まあ、まあ思い出話ですよね。
そうそうそうなのよ。もう大体このねサンテミリオンの話するとすぐワインの話になっちゃうから、今なんかほら大学で、まあ、授業では教えない話だから、大学であんまり酒の話するなよみたいな風潮もあるから、ね、まあしてるけど。文化だ。
まああと我々ぐらいの年になるとさ、うん、昔の話をしたくなくなるんですよ。
なるなるなる。もうなんかね、17歳の頃の話をしたいもん。
あ、そうそうそう。17から、ね、22、3ぐらいね。
なんかちょっとね、そのぐらいの記憶って鮮やかに残ってるよね。まあ、ちょうどフランスとかも行ったりとかあったしね。いや
まあでも、いい街を紹介してくれましたね。ありがとうございます。
いやいやいや、まあそんな、こんなで、まあ、我々またいろいろなところ紹介していこうかなって思いますんで、まあ、ひょっとしてタイミングがあったらですね、今それこそ仲間がフランス語圏に、まあ、ちょっとね調査の旅に行ってるんで、
はい、
タイミングさえ合えばね、来週あたり来てくれないかなとか思ってますけれども、ああそうそう、来週ね、来週っていうか来週ひょっとして特別版ができるかも。僕らの研究会がですね、開催されるので、関西フランス語教育研究会ですね、うん、僕ら二人が運営員になって関わってるやつがあるので、そこにですね、結構ヘビーにこのラジオを聞いてくださっている、まあ、ちょっと某実行委員長もいらっしゃるので、
はいはい、
ちょっとね、なんか、またいつもの、なんか僕ら二人が、なんかで会うときは、公開録音みたいなのを前もやりましたけど、今度もひょっとしたら、そんな感じで、5分ぐらい特別版で公開録音するかもしれないということで。
まあ、次回が年度末で、年度最後の放送ですもんね。
そうそうそう、そう、なので、年度最後の放送の前ぐらいに、その、現地中継をやるやもしれないというぐらいで考えていただければと。そこでもね、ちょっとワインを今ね、飲まないといけないので、僕ちょっと一応今回ワイン選ぶ係なんで、ね、頑張ってますけど。
はい、楽しみです。
ね、本当、皆さんも、まあ、ちょっとこうフランスを思い馳せながら、まあ、飲める人も飲めない人もね、ワインの話は聞くだけでも楽しいかなと思いますので、ぜひね、はい、ちょっとサンテミリオンについて調べていただければと思います。ということで、本日もありがとうございました。ブーちゃんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、ということで皆さん、アビアント。
アビアントブー。